関東連続少女殺人事件をあなたはご存知ですか？これは今から約100年ほど前に日本を震撼させたおぞましい凶悪事件である。皆さんどうも、キキョウと申します。あなたは死刑囚に刑が執行されるまでにどれくらいの期間があるかは知ってますか？だいたい平均して7年から8年と言われてますが、今回紹介する事件の犯人はなんと2ヶ月という他に類を見ないほどの速さで刑が執行されています。またこの事件は今から約100年も前に起きたものであることや、その内容があまりにもひどいためメディアなどでも全くと言っていいほど扱われてきませんでした。そんな闇に葬られたこの事件の詳細を見ていきましょう。序章。1906年、時は明治時代。世間が夏目漱石の新作に浮き足立っていた頃、京都の金閣寺裏山である事件が起こっていた。それは少女が性的暴行を受けた後に殺害されるという何ともひどいものであった。そしてこの犯人として捕まったのが吹上佐太郎という男である。この時17歳だった佐太郎はこの少女の殺害以外にも複数の少女を強姦していたことが分かった。これに対し京都地裁は無期懲役の判決を下した。しかしその10年後、恩赦によって大幅に減刑され、佐太郎は34歳の時に出所することになった。いやー、少女への強姦殺人事件。胸クソ悪い最悪の事件。これ、恩赦で無期懲役の人が十数年で出てくるっておかしいよね。法務省の回答だと、犯罪の抑止、再犯防止につながって安全な社会をって書いてるけど、絶望の中で殺された女の子や残された遺族の人たちのことを考えたら、更生なんてしなくていいから、同じように苦しみながら絶望の中で死んでいって、ちょっと過激スイッチが入ってしまいました。失礼しました。それでは出所した吹上佐太郎がこの後どういう行動を起こしたのか見ていきましょう。関東連続少女殺人事件。1922年、出所した佐太郎はトンネル工事の作業員や劇団員などとして活動していたが、いずれの職も長続きはしなかった。そう、彼の中には抑えられない黒い衝動が渦巻いていたのだ。そして同年、ついに佐太郎は11歳から15歳までの少女16人を強姦し、そのうち4人を殺害するという前代未聞の連続強姦殺人事件を犯した。しかしこれだけ派手に犯行を重ねても警察は捕まえることができず、翌年の1923年にも犯行は続いた。そしてわずか2年間の間に少女27名が強姦され、そのうち6名が殺害された。そして翌年の1924年7月28日佐太郎は東京で逮捕された。取り調べで少女らを殺害した動機について聞かれると、強姦する際に相手が拒否したり反抗的な態度を取った場合殺した、強姦しただけの子は生き別れ、強姦した後に殺した子は死に別れと、このように答えたという。これに対し前橋地裁は死刑の判決を下し、その2年後刑が確定した。そして1926年9月28日、刑が確定してからわずか2ヶ月という異例の速さで絞首刑は執行された。こうして吹上佐太郎は37年の生涯に幕を下ろした。はい、どうでした皆さん。言葉では言い表せないくらいの胸クソな事件でしたが、何の罪もない少女たちにどうしてこんなひどい犯行ができたのか。吹上佐太郎という男がなぜこんな鬼のような人間になってしまったのか、最後に彼の生い立ちについて見ていきましょう。
生い立ち。
1889年2月京都市の西陣で佐太郎は6人兄弟の長男として生まれた。
職人をしていた父親は酒癖が悪く、毎晩酒を飲んではろくに働かず、子供たちはいつも空腹だったという。また父親は女癖も悪く、浮気を繰り返してはいつも子供たちの前で性行為をしていた。そして佐太郎は9歳になった頃、家から追い出され働きに出された。しかしそこで金を盗みクビになると、そこから職を転々とする日々が始まった。11歳の頃働いていた畑屋では、同部屋に住んでいた17歳と18歳の女性から毎晩犯されていたという。そして12歳になった頃には窃盗団に入り、盗みを働いては捕まり監獄に入れられるというめちゃくちゃな生活を送っていた。そんな佐太郎が17歳になった時に、この動画の最初に紹介した事件が起こったのだった。
はい、佐太郎もとんでもない人生を送ってきてたみたいだね。人格が形成される幼少期に常に空腹で、まともな教育も受けられずに学校にも行かせてもらえない。少年時代は野良犬や鳥のように自由に生きたいと常に思っていたという。そんな佐太郎にとって人生は地獄のような苦しみの連続だったのかもしれない。でも忘れてはいけない、彼に強姦され殺害された少女たちやその遺族を、殺された彼女たちにとっては佐太郎こそが地獄の鬼に見えただろう。